はい、こんばんはとか言ってるけど、もう朝か言って、朝じゃん。はい、今ここにいる人は寝たのか寝てないのかどっちですか？ちゃんと睡眠とってますか？よいしょ。デルタ屋さんは今からアマゾンとかの買った、請求書、領収書か。領収書をね、発行するんですわ。今年は、デルさんが歌枠でよく使ってるエフェクターとか、機材をね、いっぱい購入したから、その機材の領収書を取りに、アマゾンを開いてるところ。やばいな、なんかデルタや、今年アマゾンで冷凍のいちごアイス合計4回買ってるんだけど、しかも1袋50個だから、いちごアイスを200個買ってることになる。さすがにいちごアイス200個全部1人で食べるわけじゃないけど、家族で共有してても多分1人で100個ぐらい食べてんじゃないかな。ボイスライブプレイと ケーブル系も多分いけるんだよな。なんか勢いで生存報告がてらスペースやってみるかって思ったけど、いざなんかこうスペースやってみると難しいな。なんかこう喋ることあるんだけど、なんか一人で喋るのなんか配信とは違う恥ずかしさがあるのこれ。はい、来ました、バイノーラルマイク。こちらも領収書を控えますということ。いや、マジね、全人類ね、本当にいちごアイス食べた方がいい。マジでおすすめ。もうデルタ屋に騙されたと思って、いちご練乳アイスを食べてみてほしい。洗剤。で、あとこれですね、デルタ屋さんの最近ハマってる。じゃがりこ梅味、これマジで美味しい。じゃがりこ梅味おすすめです。買ってみてください。え、マジで今まで出たじゃがりこの期間限定フレーバーの中でダントツで美味しいんだよね、この梅干しじゃないか、梅味か。ボーカルエフェクターとは誰だ。ウェーブスのマーキュリーも経費で落とせるかな。これと、はい、マイクのポップアップね。これもだ。そうか、最近はなんかあんまり配信できてないけど、その分なんかこう歌の録音だったりミックスにちょっとハマってて、いろいろ研究してますね。なんか今日あげた、少女時代のミスタータクシーも実はデルタ屋さんがミックスしてて、まあ、まだまだいけるなって思ってるから、一回フル取り直してもう一回その新しくミックスしようと思ってるんだけど、なんか想像以上にねケロケロしちゃったんだよな。メロダイン使ってなんかいい感じに、なんだろうな、音をまっすぐにできたらいいなと思ったけど、想像以上にねなんかこうケロケロしちゃって、ちょっとこれは違うんだよなって思ったから、ミックスをし直します。で、ミックスし直してフルを YouTube に上げます。ので、 を楽しみに。なんかデルタ屋さんのアマゾンの購入履歴割となんかザ大人みたいな大人みたいな購入履歴してるな。マジで偉いぞ。なんか余計なもの全然買ってないな。強いて言うならこのニキシー缶の時計ぐらいか。バカ高い、なんか2万円ぐらいするけど超絶なんかサイバーしてるニキシー缶のなんか時計があって、ゲーミング時計みたいな買っちゃいましたねと。でもこれは自分への誕生日プレゼントなのでチャラですということ。ゾーンエナジー箱買い、風邪薬。あ、でもマジ健全だな。毛布毛布。フライパン買ってる。あ、このママに買ってって言われたノートパソコンもどうなんだろう。はいはい、出た RME インターフェース。こんだけかな、多分。やばい、外で暴走族がブインブインしてる。待って、この音入ってるのかな。やばいかもしれん。デルタの住んでるところがいかに治安が悪いか、この時間になると暴走族がね、外ブインブインしてる。マジど田舎で誰も見る人いないのに。あ、イヤホン、はい、こんなもんですね。ねるねるねるでぶどう味10個入り。やばいな、なんか購入欄見てるけど、糖分と機材と本しか買ってねえ。えらっ。よし、すごいな。でもなんかスペースで黙々と一人で喋り続けてる人、マジでどうやって話してるの。なんかタグとかつけてコメント拾ってたりするんかな。オッケーオッケー、ちょっと待って、デルタ屋スペースでタグ作ろう。RME とはまた高価なもの。いや、マジで。でもなんかね、RME はその録音ではすごい使えるんだけど、生配信難しかったよな。デルタ屋が今使ってるインターフェースって合計3つあって、その1個がその RME でも、この RME はもう完全に収録用になってる。で、カスカムの、カスカムじゃないですか、タスカムの、US125M は普段の配信で使ってて、で、まぁ、ちょっと UA55 はケーブルが接触不良か何かでちょっと今お蔵入りしてて、たまーに使うのが AG03 なんだけど、この US125M が、なんか意外と性能いいというか、なんかすごい便利で、そのボタン一つ、まあ、スイッチ一つで捨て引きの切り替えができるのと、あとは、あの、リミッターとコンプレッサーが、かけれるというか、ボタン一つでかけれるよね。で、このリミッタープラスコンプレッサー、ボタン一個でできるのがやっぱでかすぎて、なんかデルさん一応 RME を持ってるんだけど、その RME って、イコライザーはめちゃくちゃ優秀なんだけど、コンプレッサーかけれなくて、なんか音割れしちゃうんだよね。配信とかで使うと。だからね、ダメだった。おはよう、デルさん。朝ですね。眠れません。いや、そういう日あるよな。ちなみに、デルタ屋さんは、 少女時代のミスタータクシーを投稿してすぐ寝たんですけどね。で寝て3時ぐらいに起きた。でおやべえやべえと思って、でママにあの請求書もろもろ全部まとめといてって言われたから、今猛ダッシュでデジタルの方からまとめてるところ。見てる見てる見てます、ちゃんと。変な時間に起きてツイッター開いたら確定申告に分からされてた。もう嫌だよ確定申告。まあでも言うてね、なんかデルタ屋は本当に購入する機材がさ、だんだんこう高くなってきてるから、割となんか楽になったかも。なんか前みたいになんか1万円以下のやつをもうボコボコボコボコ、なんか機材とかそういう音楽関係の買って全部その請求書まとめてた時に比べたらマシになったな。多くてもなんか20枚ぐらいの気がする請求書。朝から元気ですね、デルさん。おはようございます、おはようございます。なんかおすすめのさ、コンビニフードみたいな知りたいな。デルタ屋の家の近くってセブンイレブンある、ファミリーマートある、ローソンあると、この3大トップのコンビニ全部あるよね、徒歩5分圏内に。でもなんかそれぞれのコンビニの特徴をあまり知らないからずっとローソンに行ってるんだけど、もしかしたらファミマとかセブンにもいいのあったりするんかな。デルタちゃんおはよう、おはよう。仕事中聞いて助かる。今仕事中、早いな朝。頑張ってもろて。原価償却費。ポプリはありますか？何ポプリって？ポプリって何？コンビニってこと？あ、ファミマの生ハムね、買ったことあるわ。迷ったらチキンラーメン。あ、チキンラーメンいいね。そう、1人5円マジいいの。だから今ってさ、もう新しいもんインターフェースとかボンボンボンボン出てきてて、 US125M なんてもうデルタ屋が買ったの何年前だ、小学校5、6年生ぐらいの時に買った気がする。がね、廃盤になってるんだよな。一回調べてみよう、 US125M。 何年前のなんだろう。もうなんかパスカムのね、公式ページ見たらもう、この製品は生産完了になりましたって言って、売られてないんだよな。あ、でもデルタが歌い手始めますっていう時に初めて買ったインターフェースだから、多分、もう8年前以上、8年以上前。で、新しいインターフェースもちょくちょく手は出したんだけど、やっぱり、US125M なんだよなってなって、最近やっとね、あの新しいやつをね買いましたね。なんかメルカリに新品で売られてて買ってしまった。いやマジ楽なんやな、そのぐらい。ファミチキください。なんかさ、ファミチキいっぱいなんかこう食べられてるけど、デルタはマジであのファミマのスパイシーチキンは食べたことあるけど、ファミチキって一回もないんだよな、多分人生で。まあ、あんま変わんないんだろうけど、なんかプレーン味のチキンってあんま食べないかもしれない。これ欲しい、なんだ。あ、ウマ娘のコラボしてんだ、セブンイレブンか。やばじな、一番くじとかそういうの本当に引きに行きたい。なんか前スプラトゥーン来た時になんかめちゃくちゃ可愛いのがあって、商品 商品、景品か。もう超絶可愛い景品があって、わ、これ欲しいって思ったけど、デルタ屋の住んでるとこど田舎すぎて、もう、くじすらやってなかったのに。ポプリじゃなくてポプラでした。え、ポプラもわかんないぞ。なんかその地域限定コンビニみたいな多分ないんじゃないかな、大阪って。あんまりなんかデルタ屋が見たことあるのほんとサークル系サンクスと山崎パンみたいなぐらいかも。デイリー山崎か。よいしょ。精神的に無双しそうだったからデルさんの声聞いて少し安心した。お、よかった。いやマジなんかさ、この季節やむからな、マジ普通に。なんかどんよりするよね。あとさ、なんか低気圧がずっと続いてる気がする。もう昨日だっけな、めっちゃ頭痛かったんやな。聞きながら寝る。おやすみ。おやすみ。デルタのボイスっていうか声で寝落ちは結構難易度高いぞ。ちなみになぜならば声を張っているから。 Getting to listening to a sharp Delta space。 はい、My lunch break made my dayランチタイムだったってこと？ランチタイム？え、待って、ブレイクって書いてるから、もしかして、君のランチタイムを壊しちゃった？台湾、セブンイレブンのホットドッグ。え、台湾にもセブンイレブンって存在するの？すげえ。あ、エルチキレッドは食べたことある。あれはうまい。いや、今度じゃあファミマ行ったらファミチキ買うか。デルタ屋さんおはよう。昼夜逆転してるので寝落ちのお供にお邪魔します。デルタ屋の声で寝落ちは難易度が高いですよ。セブンのカレーパンマジ最強。え、カレーパンなんて売ってんの？セブンイレブンに。え、普通のパンコーナーってこと？セブンオリジナルの果実系アイス。うわ、絶対美味しいやん。え、なんかさ、これは別に、バニラアイスアンチでもチョコレートアイスアンチでもないんだけどさ、なんかミルクベースのアイス、なんか食べれないよね、デルさん。いや、食べれないっていうか、出されたら全然食べるんだけど、なんかそのミルクベースのアイスよりは、その果実系、さっぱりしてる方が結構好きで、ザ・フルーツみたいな。果汁なんか 100% とか、まあ 60% 以上のなんかフルーツフレッシュアイスみたいなのが結構好き。あ、この時間ならダメージ与えられそうな気がする。お、やめろって今お腹空いてんねん、デルタ屋さん。え、てか今日マジ何も食べてないぞ、朝から。え、なんか朝起きて、まあ起きたらそもそも朝か、でも8時ぐらいに起きて、そのままなんか謎にスイッチが入って3曲ぐらい録音して、で、そのうちの1曲がそのミスタータクシーで、ずっとミックスをしてたんだけど。ちょっと待って、なんか汚い席出そうだから、ちょっと一瞬見えとするわ。よいしょ。くしゃみ助かる、咳助かるとか、もうその息じゃない咳が出そうだった、今。サンクスの熱くね？え、もうサークル系サンクスって存在しないんかな？え、でも言われてみれば、サークル系サンクスないかも。5年前ぐらいは見た気がする。 いやなんかね、違う、多分これね、デルタヤが毎日そのあんまりご飯を食べない理由って多分ね家から動かないからなんだよね。家からも動かなければ部屋からも出ないから、そのお腹が空かないんよ多分。エネルギーを消費してないからお腹が空かないみたいな。意外とね、食べなくてもいけたりする。まあさすがに危ないからこの後何かを食べるけど、最近ガチでずっと眠れなくて仕事行けてない。助けて。あのね、一回のその睡眠のね、質を上げることをね、した方がいいよ。例えば、なんかデルタ屋にも結構そんな時期があって、まあ、それこそバイト精神してた頃なんだけど、マジでもう行くのが嫌だみたいな。まあ、いろいろありまして、なんかバイトにあんま行きたくないなってなって、そっからなんか若干多分もうその頃から多分鬱にはなってたんだよね。で、朝も起きれないし、起きてもそのままなんかもうベッドから動けないみたいな。ただなんかこうだらけてるだけじゃなくて、もう本当になんかその頭が痛かったりだとか、なんかその体調的な面も含めて、別になんか風邪とかひいてるわけでもないのに、なんかもうずっと頭が痛いみたいな、もう頭痛が止まらんみたいな感じで行けなかった時期があったんだけど、その時にやったのはマジでその睡眠の向上、睡眠環境をまず良くして、で、あとは寝る前にギャバを飲むようにした。マジでその寝る前にギャバ1個飲むだけで全然違う。なんかすっきり眠れてすっきり起きれるようになった。ギャバはいいぞ。テスト勉強しながら聞いてる。お、偉い。偉いな、テスト勉強やってんの偉いな。あ、ブレイクじゃなくてブリークか、これ。ランチタイム壊しちゃったって思ったら、ランチ休憩か。いいね。お昼休憩。カレーパンはホットなとこにある。あ、マジ？揚げ物と一緒にあるんだ。行ってみよう。レジ横のカレーパン。なんかみんな言うじゃん。カレーパン最強って。サークル K は数年前にファミマと合体した。あ、そうだった。通りでなんか見てないなと思った言われて。あ、そうなんだ、ファミマになるんだ。あ、全店もうファミマになっちゃったんだ。買収されてもうたか。動いてください。はい。いや、なんかなぁ。でも最近ね、そう、動いてないせいか、もうずっと家にいるだけでどんどん体重が落ちてて、マジで。こう、先週1週間でね、体重2キロ落ちたんよね。びっくりした。今睡眠不足はひどすぎて睡眠薬飲み始めた。あ、でもね、眠剤はまだいい方。もう本当に眠れなくてしんどい思いするぐらいだったらもう眠剤は飲んだ方がいい。なんか精神系の薬あんま飲まん方がいいって言うけど、眠剤はね、そんなに害ないから。そう、いやでもね、マジね、ギャバはね、試してみてほしい。デルタ屋さん割とその睡眠環境の更新、マットレスを少しいいものにして、枕もなんかこう自分のなんだろうな、理想の枕にして、あとはそのホームプラネタリウムって言って天井に星を映すやつがあるんだけど、そのホームプラネタリウム買って、で、ギャバ飲んで完璧に改善できた。今お酒飲んで寝てる。危ねえな、それ。いやー、なんかお酒は程よくね、飲めば、なんかこう、いい感じに酔えて眠くなれるけど、あんまりね、飲みすぎると毎日とかはほんとやめた方がいいよ、絶対に。おはようございます。おはようございます。てる さんの時間軸バグっとる。え、でもね、言うてね、ママ起きてるよ、今。2階で今、洗面台でなんかしてるわ。水の音が聞こえる、じゃーって。しかもなんか、デルタヤがさっき寝起きでトイレ上がった時もママ起きてたから、多分デルタヤ一家全員狂ってる。デルさんの弟もロルハイ人になってて、この時間起きてるし。まともな生活リズムしてるの多分じいちゃんだけや。おはでるウィンザイ聞くやつは聞く？え、ウィンザイあんまり試したことないよな。なんかデルさんがマジで精神狂ってた時に、なんか服用はされてたっぽいけど、全然寝てなかったし、その時。まあ、ベッドで寝たきり状態にはなってたけど、なんか眠れてはなかったから。多分デルタはそんなになんかその眠剤効かないタイプなのかもしれない。睡眠薬プラスストゼロの組み合わせ危なー。まあでもなんかそのままね今眠れてるんだったらいいけど、マジで一旦ほんと騙されたと思って睡眠環境変えてみ。そしたらあんまりなんかこう薬とかお酒に頼らず眠れるかもしれない。なんかあの硬いさ、例えばそのフローリング上でそのまま寝てますとか、そういうの本当にね、将来健康にも悪いからダメだよ。まあすごい不健康生活をしてるデルタヤが言うのもなんだけど、本当にね、その睡眠環境だけはお金をかけた方がよろしくてよ。デルさんの家って2階に台所、そうそうそう、2階にある。もう2階に大集結してる。キッチンもだし、和室っていうか、なんだ、和室か。和室も、リビングも全部2階にある。人材を聞きすぎてダメだった。ずっと眠気が残ってた。ああ、なんかそういう人もいるね。なんかその倦怠感というか、気だるさがこうずっと続くみたいな。そうで、多分デルタ屋さんもそれだったと思う。なんか寝れてないのにそのなんかだるさだけ残るみたいな。よし、寝る。おやすみ。ゆっくり休んでな。うつ病がひどい時も今も睡眠剤全く効かないので、この時間も起きてしまってると。いやー、それはね、睡眠環境を変えましょう。もうそれ変えてもダメだったらちゃんとね、お医者さん行った方がいい。でも寝れる。やぶねやぶね、ダメだよ。なんか最近忠告されたよな、デルタさん。なんかあのクリエイター気質の人って結構早死にしやすいよねみたいな話になって、でなんでなんだろうっていう話をしてたら、まあそのもともと持病持ちの方とか、あとはなんかこうなんだっけ、生活習慣病になってったりとかもあるんだけど、その中の一つに椅子に座りっぱなしっていうのがあって、この椅子に座りっぱなしが危ないっていうのはちゃんとなんかデータで出てるんだよね。なんかその普段こう外に行ったりとか、なんかこう座ってる時間が短い人に比べて、その椅子に座ってる時間が長い人は死亡率が十何パーセント上昇するみたいな、そういう話をしてて、ヒーってなって、最近はベッドでも寝転がるようにしてる。1日8時間以上だったっけな ?10 時間以上だったっけな ?8 時間だったと思う、確か。8時間以上、座って作業とかしてたりする人は結構ね、血流悪くなったりとか、早死にするリスクがあるらしいので、定期的に立つなり、まあ、お散歩行くなりしてもろて、これ結構危ない。 仕事が収録、プラス毎日約12時間？それブラックじゃなくて？12時間勤務？まあ、途中もちろん休憩は挟むだろうけど。12時間ってやばくね？一日寝てなくて、眠剤飲んでも3時間くらいで目が覚めて眠れないのにずっと眠いからしんどすぎる。いや、それはね、眠剤多分合ってないからね、飲まない方がいい、もういっそのこと。温泉行けば一発ですよ。わかる。なんかね、旅行とか行くと本当に狂ったように眠れるよね。しかもさ、なんかその前日までの生活リズムが狂ってて、だいたい寝るの深夜の2時ぐらいだろうなって思っても、温泉のあの旅館とかに行くと普通に夜の10時ぐらいに眠くなる。まあ、あとは意外とそのなんか旅館ってさ、暇つぶすものが何もないじゃん。例えば自宅だったらさ、パソコンがあるとか、まあそのネット環境があってゲームができるみたいなあるけど、旅館とかそういうのってないから、多分暇、退屈だなってなって寝るんだよな、そのまま。暇になるみたいな。これから朝ごはん作る。えらっ！ちょっと待って、また汚いね。席出るわ、ちょっと待ってね。はい、ただいま。マジなんかすごいタン絡む。汚い話でごめん。休憩したら終わるの遅くなる。それにトラック乗ってるので運転中は休憩に近いのです。なんか大変だなそれ。もしかしてあれか、トラックのうんちゃんか。ちなみにデルタ屋さんのじいちゃんもトラックのうんちゃんしてたよ、ずっと。枕変えたり、布団毎日干したり換気したりしてるけど寝れない。ベッドの横に20体のぬいぐるみを置いてるくらいだし、何が原因なんだ。なんだろう。運動とかも試した？それは。デスクワークできないってこと？本当にね、そのぶっ続けで座りっぱなしはよろしくないよ。早死にします。ちゃんと動いてもろて。やばい、なんか喉死んでる気が。ガラガラな。温泉行けば、これは読んだな。汚い席。あ、じゃあ OK。次絡まったら汚い席するわ。いや、マジなんかね。今日すごい喋ってるとなんかガラつくめっちゃ。歌いすぎかな。重い話してごめんね。全然大丈夫だよ。マジでね、重い話とか気にしなくていいよ。デルタはもっと重い女だから任せろ。もうデルタに比べたら可愛いよ。まだ夜勤中だけどスペース助かる。よし。いや、マジで、ここ、1週間？今週1週間めっちゃ歌取ったわ。ちなみに、フルのね、フルコーラスの歌も2曲取った。じゃああれだな、スペース来てる人に特別に一部だけお聞かせしちゃうか。これかな。まず1曲目、これちゃんと音入るのかな、ノイキャンとかされそう。 まず1曲目、こちらはキャットラビングですね。ちゃんとノイキャンに弾かれずに音が入ったか不安ですが、フルコーラス収録は、キャットラビングと、あとは最近デルタ屋さんがよく歌ってる、クイーン。そう、クイーンもね、フル取りました。はい、っていうね、クイーンとキャットラビングをフル収録しましたね。ちなみにクイーンもキャットラビングもまあまあまあもちろんのこと、中終盤にかけてめちゃくちゃいい良くなるので、まあ、そこはフルトークをお楽しみに。そう、クイーンもね、キャットラビングも歌枠で歌った時に結構すごいこうみんな盛り上がっとって、いや、これはちょっとフルやるしかないなと思って、ね、撮りましたね。あ、ラビもいいね。ラビラビチュー、ご褒美ラビチュー、いいな。どうでもいいけど、私は双極性障害です。大丈夫だ。安心しろ。仲間はいるぞ。起きててよかった。よし。クイーンフルで聞きたい。いや、マジでね、楽しみにしててほしい。ちなみに、キャットラビングもクイーンもね、オリジナルムービーです。実は、ここだけの話。で、クイーンはもうイラスト納品されてて、めっちゃかっこいい、もうかっけえイラストが納品されてまして、キャットラビングも、昨日ね、ラフをいただいたんだけど、マジでね、最強。もう超楽しみ。そう、エラーもね、歌おうと思って、あのエラーと、あのニキさんの曲だったらね、エラーとそのリバースっていう曲がセットなんだよね。マイナスエラープラスリバースって言ってセットになってて、もうこの2曲はもう同時投稿とはいかずと、まあ2週連続投稿とかなんかセットで投稿したいなって思って今練習してる。で、実はね、エラーのイラストはもう納品されてたりするんですよね。そうだから、で、そのイラストがマジでかっこよすぎるから、これはちょっと歌も頑張んないとなってなって、もうずっと温めてる。なんか高音張り上げ が課題なんだよね。あとはその高音で張り上げてる状態でビブラートだったりとか、その技術面、フェイクとかそういうのできるようになれば、もう少しなんか上を行けるんじゃないかなみたいな。デルタ屋さんってその高音張り上げるときまっすぐにパンって行くんだけど、ほんとそのまっすぐにパンって行くだけで、なんかそっから何もひねりがないから、割となんかその棒読みっていうか、まあ棒読みか、棒読み感のある歌い方になっちゃう、なっちゃいがちだから、そこをなんか棒読み感をなくす努力、まあ努力じゃないな、なくせるようにね、今はちょっと研究中だね。ダークブレス、え、これあれじゃない、ラップ様じゃない、ラッパパンパンパンじゃない、え、めちゃくちゃ好き。え、あれってオフボーカルとか出てたりするんかな。タンタンタンタタタンタンタタタタタンタンじゃない。めっちゃ好きだった。いや、なんかデルタやっぱりそのボーカロイドも好きだし、アニソンとかも好きだけど、 K-POP っていうのもなんかずっと学生時代好きだったから、やっぱ今でもね、その K-POP 調のサウンドはいいなって思うよな。なんかトラップ調の曲マジかっこいいの多いよ。なんかダークな女とか、なんか強い女がすごい好きで、なんか自分が多分弱い女だから、余計になんかこう強い女っていうのに憧れがあって、で K-POP、 それこそあの韓国のあの女性アイドルの歌ってなんかすごい強気な歌詞が多かったりするんだよね。まあ、全然そうじゃないものもあったりするんだけど、なんかこう私はこうだけどお前はどうなのとか、あとはあの別にあんたみたいな男にすがんなくても私一人で生きていけるからみたいなそういう感じも、結構これ大げさな表現だけど、なんかそういう感じのねリリックが多くて、で、あ、強い女かっけえ、一人で生きていける女かっけえみたいな憧れがあって、刺さるものが多い。おはですの、おはよう。そう、オリジナル。デルさん、シキー、ママ、よしよしして。お、でけえ赤ちゃんが来たで。デルタにママを求めるのは間違ってるだろう。そう、ダークブレスめっちゃかっこよかったわ。そう、メッセージ性の強い歌もいい。あ、そう、あのなんかボカロ P さんだとキラさんとかめっちゃ好き。なんかギガさんとかキラさんって結構その K-POP 調の曲を作りはるんよね。 K-POP 要素っていうのが結構あったりしてめっちゃ刺さる曲が多い。あのギガ P さんだったら、まあ、それこそ最近挙げたチェンジもそうだし、あのギャルもそうだし、あとはあのレディースタディとかもめっちゃ好き。で、キラさんはね、モンスター好き。Are you ready for the monster? モンスターです。多分みんな割と聞いたことある人いると思う。海外の曲そういうの多いイメージあるね。いや、キラさんの曲いいな。おはようございます、デイツちゃん本当に好きです、あざます。ワンチャンでかくないかもしれない。ガチ恋できてもママ属性、 ママ作戦。え、でもさ、え、これ本当にさ、気遣われただけなのかもしれないけどさ、その東京の収録行った時にさ、なんか色気のある声ですよねって言われたの、これもう何回こするんだよって話なんだけど、本当に言われたんだよね。いや、色気ありますよ、みたいな。え、本当ですか？普通に喋ってて、なんか、息継ぎだとか、なんかその、はぁ、みたいな、その吐息に色気があるって言われたもん。だから、大人の魅力はあるよって言ったように。個人的に、町年間？これ調べてみるか。え、どうなんだろう、これ気遣われたんかな。いやでもさ、デルタ屋からさ、私の声って色気ありますかなって聞かなかったから、普通に何もなんか何気ない会話をしてて、あ、いやなんかデルタ屋さん声いいっすよねって言われて、その流れで、いやなんかめっちゃ色気ありますみたいな。え、なんか女の人にも男の人にも言われたから、デルタ屋の声は勝手に色気があるってなんか謎に誇ってたんだけど、もしかしてなかった？それをデルさん的に嬉しかったの？いや、嬉しかった、普通に。え、なんか結構さ、まあ、コンプレックスじゃないけど、なんかその梅虎さんの曲、例えばかっこよくてなんかちょっとエッチい歌詞の曲とか歌うときに、なんかなんだろうな、デルタ屋さんがそのまま歌うとどこか若干ガキっぽくなっちゃうみたいな、まあ、多分歌い方とか技術不足的な問題もあると思うんだけど、なんかガキっぽくなっちゃって、いやこうじゃないんだよなみたいな、もっとなんかこう強い女でみたいな理想があるから、割とコンプレックス、まあ、コンプレックスって言うほどでもないけど、まぁ、ちょっと、もうちょいなんかこう、色気があればな、みたいな思ってた時期はあった。あ、色気ある。よし。怒っていくか。一生、吐息吐く ASMR 発信するか。はぁ、つって。あ、マシーン、はい。マシーンガン？そう思うとデルタが酔いどれ知らず歌った時、衝撃だった。確かに、結構色気あるもんな。あ、石原いいね。時間を止めてあげるわ、今から。声低い今日。Let's play, let's play you like to do, 思うがまま。ここまで来て引き返すなんて言わないで。ありえないから。え、なんかさ、デルタ屋さんマジなんかボイスチェンジャー疑われがちなんだけどさ、なんかその歌枠とかでも、なんかデルタ屋ってこう、ボイスチェンジャー使いながら歌枠やってんのすげーみたいなコメントとかたまーに見かけるんだけど。なわけないだろ。ボイスチェンジャー使いながら歌える人種すげーよ。僕の息子も色気で目が覚め、炭治郎ビクン、やめとけもう。本当にダメだよ、デルタとかノラくんみたいなね、配信者以外にそんなコメント送ったらまずそこブロックされっからね。過去形待ったなしの ASMR になる。雑魚 ASMR と吐息 ASMR。 え、でもなんか下手に喋ったりするよりは多分ね、その固定化されてる方がまだできるかもしれない。なんか喋る ASMR はマジで恥ずかしいなと思う。 ASMR やって。やるか、ASMR。いや、でもね、もう環境はできてる。え、でもね、環境できてるって言っても、なんか 70% ぐらい。なんかどうしてもその防音室内で ASMR マイクを接続すると、左耳からしか聞こえない。まあ、これは多分インターフェースの接続方、接続の仕方でどうにかなると思うんだけど、あの、ジリジリジリみたいな音が入っちゃうのかな。いや、あれマジ ASMR 配信してる人どうやってやってるんだろう。今度聞いてみよう。そうだ、それを、あれだ、聞こうと思ってたんだ、ASMR やってる人に。てるちゃんは何かコラボの予定があるのでしょうか。あるよ。え、でもどうだろう、これまだお楽しみにで言ってた方がいいか。まあ、あります、あります。あとは直近だとね、28かな？調べ、見よう。ディスコード。3月1日だ。に、八代愛のところに配信を邪魔する予定がある。ガルニで。あ、極楽浄土、懐かしい。ありだな。え、でもなんかね、ガルニでさん割と著作権めっちゃ厳しかった気がする。なんなら、歌のカバー上げちゃダメなんじゃなかったっけな。多分やっぱそうだった気がするな。カバーしちゃダメだったような気がする。だからね、多分ガルニデさんの歌ってみた動画って多分あんま出てないんじゃないかな。なんかやっぱ今調べたけどあんまりないな。ASMR サンプルお願いします。サンプル。耳そう、あ、でもね、なんか、デルさんが買った ASMR マイクは耳ついてるから、ほじれるよ。ほじれるよ。ほじれんで。換気扇もパソコンの、え、そうなん？排気音もつ、え、全部シャットアウトしないと換気を作れないから配信者みんな、え、あれどうやってやってんだ。もう少なくとも防音室から出ることは確定でしょ。だからインターフェースをできるだけ防音室の外出して、そっからさらに一番遠いところにマイク持ってって、やんなきゃダメか。え、じゃあめっちゃ長いケーブルいるな、これ。え、ASMR 配信すごいな、それやってる人。どうやってやってんだ？一人暮らし。で、部屋、一個とかの人とかどうやってやってんだろう？レッドアリスさん、俺すげえ。嘘？ほんとだ。マジか。お世話になっております。ノラくんのオリジナル曲よかったな。あ、なんかノラくんってなんだ、さあ、沼なんだろう、ほんとに。気になるわ。なぜ人々は従いノラにハマってしまうのか。ガチ考察してみた。 親フラ ASMR もええな。どういうことそれ。はははは、して親フラして何してんのあんたみたいな。いやもうなんかデルタ屋さんのママはちょっとやそっとのことじゃ驚かないからね。もう過去に受精現場も見られたことあるし、普通になんかその配信でキャピカピしてる時に見られたこともあるし、ノックして入られたこともあるから、多分本当にちょっとやそっとのことじゃん。デルタ屋さんママは何も動揺しないよ。耳ほじ感謝、はい。考察動画投稿待ってます。いや、何なんだろうね。なんでハマっちゃうんだろう。いやでもなんか企画性がすごいだとか、なんかその話が面白いとか、そういうのはもう絶対にあるやん。あとなんかめっちゃ頑張ってるから応援したくなるっていうのもあるし、ほんとハマっちゃうの。楽なんか普通に、なんだろう、活動者同士の友達と接したりすることもあるけど、なんか一ファンとしてなんか普通に応援しちゃってるもん。ファンになっちゃってる。デルタやママの絵は、需要ないなぁ。デルタやママは割と声低いからなぁ。あー、何？みたいな声してる。デルタママに可愛い声で喋ってって言ったら、え、可愛い声って何？みたいな、ただ高くしましただけみたいな声で言われる。え、これさ、ララダコッペパンを背景というかバックで流してるんだけど、これもちゃんと音入ってたりする？なんかどこまでノイズキャンセルがついてるのか。いやマジ館長館長クリスマスすげえよな。ノラ君のマジ大爆笑した。いや来年はデルタもやるか。館長来年、今年はちょっと渋っちゃうな。え、でも人生初館長を配信外でしたんだよね。ほんとつい最近。いつだったっけな。いやマジで死ぬかと思ったの。ほんとに。でもマジ汚い話するけど、トイレに行ってマジで私ここで死ぬんじゃねえかみたいななんかあまりにもその便秘でふん詰まりがひどすぎて、その出そうとする時に力むじゃん。その力むけどめっちゃ痛いの。マジ激痛が走って、このなんだろう、痛みによるショック死をするんじゃないかってレベルでやばかった日があって、その時に初めて感情したね。いやマジであの時は死因うんこになるとこだった。本当にやばかった。よかったわ生きてて。え、でも感情本当にね、なんかトイレから 1,2 時間ぐらい動けんくなったね。多分1時間半ぐらいトイレにいた。なんかその出し切った後もすごいなんかムズムズしてて、なんか別に出ないのになんか出るんじゃないかみたいな、動けんかったわ。でその時はデルタ屋さんは毎日のように丸亀製麺のうどんばっか食べてて、なんかヨーグルトとかちゃんとその腸に効くよろしい成分を取ってなかったから、もう反省したよね。もううどん生活やめます。多分ツイッターのスペースは、あ、ノイキャンないんだ、よかった。急な感情しよういや、マジみんな気をつけな。本当に死ぬで、あれ。いや、マジで、館長してなかったら、もう死んでたかもしんない。本当に、死因ふんずわりとかいう、伝説を生み出すところだった。いや、マジそんぐらいね、え、やばい、これ以上力んだらワンチャン意識飛ぶみたいな、もうそのレベルだった。ちなみにこれガチ。 いや、そう、神に祈るよ、マジ。待って、いつまでここにいればいいんだろう、みたいな。いや、多分これ、この次力んだら多分意識飛ぶよな、みたいな。そのレベルだったね。何それ、めっちゃ見たかったよ。見せるもんじゃないでしょ。そうだよな、見せるもんじゃねえんだよな、館長。なんでドラク見せてるの。見せるもんでもないし、話すことでもないんだよな。だからみんなね、程よくヨーグルトだったり牛乳だったりは摂取するように。乳酸菌ほんと大事。いやー、今日こそは部屋の掃除をしよう。なんかあんまり動かないから汚れないんだけど、段ボールが溜まっていく。館長配信楽しみにしてる。わー、マジか。レッドアリスさんに言われたらそれやんないとな。何しようかな。ノラくん館長しながら歌ってたんだよな。館長ホラーゲームするか。館長アウトラストとかどうですか。もうなんか館長でうずく方のうおーとびっくりする方のうおーが相まって、やべえ悲鳴が上がりそう。多分ゴジラみたいな悲鳴出るね。おもらし配信なら私が可愛い。どういうこと、おもらし代打。朝一の話題癖強すぎてめちゃめちゃ目覚めた。確かにそうだわ。デルタヤも寝起きだし、みんなも寝起きなんだわ。ダンボールの捨てるのめんどくさい。いや、そう、マジでめんどくさい。なんかしかもさ、いや別にこれはほんと梱包する上でめちゃくちゃ大事なことだから、アマゾンさんありがとうなんだけど、そのアマゾンのダンボールってさ、下になんか下敷きみたいなのが敷かれてんだよね。しかもめっちゃ硬いやつ。もうそれを破壊するのに割と時間食ってしまうっていう。でもそれがあることによってその商品が守られるから、そう、ありがたいんだけど、安全に運ばれてきて。そう、買って下敷きみたいなのがね入ってるんすわ。あれしかもなんかビニールか何かで固定されてて、結構ね指痛くなる。うんこがアウトしてラストしよう。ありえる。アウトラストは。あ、叫んだら館長アウトラストいいね。ちなみにアウトラストも初見なんだよな。もう怖そうすぎて、誰かのなんかやってみたとかも見たことない。VTuber さんのなんか実況とかもないな。やべえ、来年館長配信メモ取られて、いやでもやるしかない。でもアウトラストはバイオハザード終わったらやろうと思ってた。まあ多分この後バイオハザード7終わらせて8やって、まあ、それまで新作出なかったらその次だろう。8の次に館長アウトラストするか。何、最初っ端から驚きポイントあんの。どうしてでも配信始まって10分ぐらいで、あ、出たとか言って配信終了だったら。ちなみにマジで出たら配信終了するよ、ほんと。ただごとじゃないから。 あとね、100ウェイビーンズもね、ずっと眠ってんだよな。引き出しの中に。なんか、話によると、ミミズ味とか、ゲロ味よりも、腐った卵味が一番まずいらしいから。100ウェイビーンズ、制覇配信みたいな、やりたいな。ホラゲー結構見たりやったりしたけど、アウトラストはマジで3本指に入る。え、待って、1番じゃないの？なんかベルタヤがさ、昔さ、怖いホラーゲームランキングみたいな調べた時に、1位が堂々のアウトラストだった。どこ見ても。もう1位はもうアウトラストみたいな。もうこれはもう絶対に1位だみたいな書き方されてて。え、アウトラストよりもやばいホラーゲーって存在するん？このように。3月にバイオ RE4 が来る。リメイクってこと？楽しみ。あ、確かになかなか来たね、席。確かにないな。今んとこ平気かもしんない。弟くん。弟なデルタの弟マジでなんか、家族とかそういうの覗いてもうなんか全てに無関心だからな、あいつ。エロゲーの自分の嫁とロル以外に本当に心閉ざしてるから。サイレン？あ、100ウィーウィーンズアジアって配信、いいね、いいね、いいね。なんかこう、親に協力してもらってちょっとやりたいな。なんか目隠しして、ママになんかその適当に一粒取ってもらって、目隠し状態で食べて、みたいな、楽しそう。で、ママはその配信画面で、今この味食べてますよ、みたいなのを、視聴者さんにこう、伝えるみたいな。ママ協力できないか、聞いてみよう。あ、なんかゼロ聞いた、なんか Wii のやつだっけ？ゼロシリーズ、和風ホラー。いや、和風ホラーマジで苦手。なんなら、和風ホラーやだったらまだ海外ホラーの方がいいわってレベルで、和風ホラー苦手だね。なんか、海外ホラーって、その自分の現実とはさ、その街並みとか何もかもが、部屋の作り、家の作り、構造か。とかもさ、かけ離れてるからさ、なんかその現実味がなくて全然なんかゲームとしてできるけど、和風ホラーってマジ身近なものばっかだからさ、なんか怖くなっちゃう。なんかその終わった後も、うわ、なんかこっから何か出てくるんじゃないかとか、押し入れ怖みたいになっちゃう。サイレンはなかなか怖い上にストーリー難解だけど考察しがいがあるから楽しい。サイレンか。初見サイレンが、みんなサイレンって言うの？一番やばかった。なんそれ。気になっちゃう。ド M だから気になっちゃうわ。そろそろ自分も寝る準備します。おやすみ。お疲れ様です。確定申告頑張って、頑張ります。この後、ママのとこに行かなきゃ。日本のホラゲとかは日常で起こりそうとか思うとガチ怖い。え、それだ！え、しかもさ、なんかデルタ屋さんの部屋ってさ、天袋があるんよ。この天袋って知ってる？なんかあの天井についてる押し入れみたいなの。で、一回マジで怖い夢見たことがあって、その天袋の下にベッドがあって寝てるんよ。で、その天袋の、あの、開けるところがちょうど見える位置に枕があって。枕っていうか頭があって、もう本当にデルさんが普通に寝転んだら、そのままその目線の先が天袋のその開けるとこなんだよね。で、一回その見た怖い夢が、その寝てる時にその天袋のドアが勝手にこう一人でに開いて、で、そっからなんかこう黒いなんか そこそこ人の形を保ってるなんか黒い影みたいなのがうわーってなんかそのデルタ屋さんにこう降りかかってきて、マジでそのアニメとかでよくあるさ、びっくりさ、あのホラー映画か、ホラー映画でよくあるうわーみたいな感じで起きる、あの起き方をした、マジ初めて。なんか今までさ、その怖い夢とか見てもそのうわ、なんかこれちょっと怖いなみたいな、このあと何か起きるのかなみたいなところで起きたりするじゃん、割と。そのなんか肝心な幽霊は見えないまま起きたりと、目が覚めたりとか、なんか見えてもそんななんかその至近距離じゃなくてちょっとふわっと匂わせる程度のぐらいで起きたりするじゃんね。もうなんか接触までしてくるのはマジ初めてだった。もう22年間生きてきて、もう初めてだったな。もううわーっつって起きた。マジ怖かった。一番怖い映画調べて同時視聴しようぜ。でもね、デルタ屋さん割とホラー映画オタクしてた時期があって、結構見てきたよ、ホラー映画。なんやかんやね、今んとこ見てて一番怖いなって思ったのは、いやでもなんか結構な更新されたんだよな、ちょっと前まで。1年前ぐらいだったらヘレディタリー継承だって言ってたんだけど、なんやかんやその怖さ、後を引く怖さも考えたらジェーンドゥの解剖っていうのも怖いし、あとはその最近ネットフリックス限定で出た呪詛も結構怖かった。コンジアムと呪詛が結構いい勝負してたけど、個人的には呪詛の方がコンジアムが怖かったかも。それは本当に夢だったのだろうか、やめなさい。いや、マジで怖かったんやな。本当にもうだからさ、でさ、もう天袋の中身怖すぎて見れないもん。もう今までこの家住んで多分10年ぐらい経つんだけど、天袋の中開けたことない。もうだから何が入ってんのかわかんないもん。なんか空なのかもしんないし、なんか入ってんのかもしんないけど、もう怖すぎて開けたことない。夢見が悪かった。今日はね、あの何も多分夢見てない。まあ、見たとしても多分忘れてる。ちなみにゲームのモデルは埼玉県、何市だこれ。集落、なんかサイレンって勝手にさ、海外ホラーのゲームだと思ってた。日本なんだ舞台。絶対怖いじゃんこんなん。最近ネットフリックス体探し追加。見てないな。なんか最近さ、そのホラー映画あんま見てないかも、言うて。最後に見たの、呪詛が最後だ。なんかね、最近はディズニープラスと、トップガンとかさ、なんかそっち系の、なんか若干アクション寄りの映画、ちょっとデルさんの中で来てて。あとあれだね、サイバーパンク、ばっか見てるな。白骨体があったりしてる、ネズミの。うわ、ありえるな。いや、マジなんかど田舎だからさ、ドブネズミとかそこら中にいるんよな、デルタ屋さんの近くって。その田んぼの横の用水路とかに普通にドブネズミ走ってたりする。しかもそこそこでかいサイズ。なんか手のひらが2つ広げたサイズのめっちゃでっけえモルモットみたいなドブネズミが用水路、水の流れに逆らって走ってた、この前。お仕事行ってきます。確定申告頑張ってね。ありがとう。今もう完全に作業止まっちゃってるけど、頑張ります。お仕事ファイト。いや、今日なんか朝ごはん作ってみようかな、久々に。なんか出るママがカヌレを焼くとか言って、昨日の夜から生地を仕込んどった。エクスペンタブルズ4。なんだそれ。 エクス。あ、映画か。アクション映画か。もうそれ1から見ないとじゃんね。ランジョンっていう、ランジョン？タイトルは初めて聞いた。あ、ネットフリ限定もしかして。やばそうこれ。気になる。でも。ありがとう教えてくれて。怖そう。都内でも駅前の植え込みとかでネズミよう見る。あ、じゃあもうネズミは田舎とか関係ないか。なんかあったよね。どこだっけ？歌舞伎町だっけ？なんか東京のさ、どっか、なんかその深夜に行くとネズミやべえみたいな。なんかニュースなっとったよね。みんなで見れば怖くない映画バイオハザード。映画？第1作目がトラウマ強くて未だに抵抗ある。バイオハザードの映画か。デルさんの朝ごはんが食べたい人生だった。朝ごはんね。でも言うて朝ごはんはシンプルだけどな。目玉焼き焼いてトーストだけだから。いやでもなんか料理はマジで好き。いや今度ね、お子様ランチならぬ大人様ランチを作りたいよな。なんやかんや夢がある。お子様ランチの大容量版みたいな。都内でなんかでかいタヌキみたいなの見たことある。アライグマとかかな。アライグマでも都会にいんのかな。それだったらまだタヌキか。でもアライグママジ見た目可愛いよ。なんかデルさんも前のバイト先行った時に、なんかそのバイト先の裏がなんかこう団地になっててさ、なんかすごいなんかこう雑木林みたいになっとったよね。でそっからなんかこう野生のアライグマがこう町の方に降りてきて、でデルさんのバイト先の裏の路地が通り道になってたんだよ、そのアライグマの。で初めてそのデルさんがバイトの休憩で裏口出た時にアライグマがいて、みたいな、もうかわいおってなって、それ報告したらなんかその殺処分対象らしくてさ、アライグマってなんか外来種だから殺処分しないといけないらしくて、なんかそっからその市役所の人が来て檻のゲージを2つ3つ持ってきてさ、これあの明日から1週間そのバイトの裏口に置いといてくださいって言われて、そのゲージを置かされて置いたらアライグマが合計2匹引っかかったね。そう、まあ、ちょっとあの残酷だけども、アライグマはそのまま餓死させるらしい。なんか何か強いさ電撃を与えてそのね殺すんじゃなくて、もうそのままもう放置なんだって、そのゲージに捕まえたまま。そうそうそう、めっちゃ可愛かったから、なんかそっかみたいな。なんか外来種ってだけでもうこんなになっちゃったみたいな。まあでも実際にその害はあるっちゃあるんだけどね。なんかこう引っかかれたら病気になっちゃうだとか、まあその畑を荒らすとか、仕方のないことなのかもしんないけど、なんかもうつぶらな瞳がかわいすぎて、マジか殺されちゃうんかって、なんかこうすごい複雑な気持ちになったね。ちなみにバナナとリンゴで釣ってた。朝ごはんはホットサンドメーカーが待って、ホットサンドメーカー買おうと思った。もうめっちゃ昔だけど。でその時そのホットサンドメーカー買おうと思ったけど、なんかそのブーム来てたんだよね。 なんか YouTube とかでもホットサンドメーカーを使った動画がめっちゃ上がってた。ヒカキンさんとかもやってたし、多分リロシさんもやってて、でなんかその時にホットサンドメーカー買おうと思ったらどこ行っても売り切れだったんやな。それで一旦諦めてたけど、今このコメントを見て思い出したわ。ありがとう。買おうと思ってたわ。肩書きって虚しすぎるね。田舎あるある、鹿は敵。あ、鹿もなんだ。いやでもなんか鹿はマジで奈良県の奈良公園でしか見たことないな。猿、タヌキ、アライグマ、イタチぐらいかな、見たの。なんか猿もね、ちょくちょく山から降りてきてね、小学校の頃はよく手紙配られてた。野生の猿が発生しています、帰り道登下校中注意してくださいみたいな手紙は年に多分 3,4 回配られたな。そう、同じ扱い。え、ホットサンドメーカーいいな。なんかベーコンと目玉焼きと焼いて、その目玉焼きのベーコン、卵、ベーコンみたいな挟みたい。いや、夢上がるな。なんか一回動画見たのマジ美味しそうだったんだよね。クソデカ餃子みたいな感じで、そのホットサンドメーカーに餃子の皮をこうなんか 5,6 枚さ埋まるようにいい感じに並べて、その上に餃子のタレ乗せて、でまた餃子の皮で挟んでプレスして焼くみたいな。あんなん絶対美味しいでしょ。あ、待って、餃子食べたくなってきた。だよね、やっぱリロさんの影響だよね、あれ。そう、めっちゃ売り切れとったよな。ただの雑談配信になってて腐って。え、でもアマゾンの分はもう全部請求書を控えたから。アマゾン以外でなんか機材とか買ったっけな。あ、サウンドハウスか。ケーブルぐらいしかでも買ってない気がする。おはようございます。おはよう。それはなかなかの田舎か。いや、うん、結構田舎。え、なんなら、同じ大阪人に認知されてないから、なんか、デルさんの住んでるところは、なんかさ、デルタヤちゃんってどこに住んでんのって言われて、大阪だよって言ったら、え、一緒じゃん、え、待って、大阪のとこって言われて、ああ、ここだよって言ったら、え、何それ、大阪って言われる。え、みたいな。え、大阪にそんなとこあったっけみたいな。そのぐらい田舎だね。もうなんか周り全部山なんだよね、ホテルさんのとこって。ここ大阪ですよねって疑いたくなるレベルで、周り見渡したらもう山。こないだなんか配信でも言ったけど、そのボーリング場とか本当にもう電車 3,40 分乗らないとダメだしな。40分ぐらい乗んないとダメか。なんならデルさんの家から一番近い遊び場は山のなんか中間地点らへんぐらいにあるゴルフ場ですね。そのレベルでもう周りに山。一時期新装組配信者のチャット欄によくいたリロさん。そうなの。まあ、リラさん本人も VTuber として活動してらっしゃるもんね。鹿はいきなり路上に現れて正面衝突して、鹿は、無傷で車はボロボロ、その上保険って、え、保険適用外なんそれ。 数は多いし適用がない時もある。適でしかない。え、保険適用外はやべえ。それえ、もう当たり屋じゃん。え、そうなんや。朝から飯してる、ありがとう。クソデカ餃子作るか。いや、絶対美味しい。配信者だと機材代が深刻な目になる。そうそうそうそう。自分もそろそろ確定申告と戦わないと。ってみんな頑張ろう、頑張って倒そう、確定申告。デルタイさんの場合は、その歌の動画投稿とかに使うイラストとか動画の制作費とか、そういうのはね、経費にしてるね。でもなんか割とその動画の制作費とかイラストの依頼の作成費用って結構その高いから、言うて数少なくて済む。お、田舎ワウント負けたことないが、うち電車自体ないが。電車自体ないわ、やばいな。それは勝てないわ。電車はあるな。電車もないってすごいな、北海道とか。朝活雑談助かるっつって、もうこれ完全に配信じゃん。まあでもさすがにそろそろ終わるか。ビビタンのお散歩に行って、朝ごはんの材料を買い出し行って、なんか作ろう今日。なんか気分がいいからトーストとかじゃなくて、ちゃんとがっつりした朝ごはん作りたいな。鹿現れて避けようとして、崖に落ちた友人います。マジ友人は生きてるけど後継者は無事廃車。いやでもよかったね、なんか命助かって。え、やだなそれ。野生ででも飛び出してくれて相当だな、すごいなそれ。朝起きたらデルさんが喋ってて嬉しい。いやーほんとね、めっちゃ喋ってるの。いつからやってたっけ ?5 時ぐらいからだっけ。その辺個人でやってる人、マジ大変そうで尊敬するね。なんかうちはさ、まだ幸いにもこう、母親が、もともと税理士関係の仕事してたから、なんかあった時に、ママーって言えるけど、そういうのなかったらほんとにもう、なんもわからんで、あんな。結構めんどくさいからな、しかも。まあこれでも全然楽になった方だけど。お疲れ様、ありがとう。あざます。いや今度な、寝る前にボイスレコーダーやりたいんよな。デルタ屋さんよく寝言を喋るって話をこの間したと思うんだけど、本当になんか寝るときめっちゃ喋るんやな。で、デルタ屋さんの寝言シリーズでこれまでに一番多いのはたこ焼きですね。夢の中でよくたこ焼き屋を営んでるらしくて、たこ焼き、たこ焼きみたいな。もうただそれだけ、もうたこ焼きっていうワードだけをなんかひたすら連呼してたりするらしい。で、一回その夢の中で海外の人のお客さんが来たみたいな海外のお客さんが来たかなんかの夢を見た時に、たこ焼きっていうのがたこ焼きだったんだよね、寝言。デルタの寝言を今度リスト化してなんか配信で紹介したい。ちなみに今ね、もう出るままがすでに寝言をリスト化してるんよね。 まだ言うて8つぐらいしかないから、20個ぐらい溜まったらちょっと配信で、暴露大会するか。電車もバスもあるけど、ヒグマが出る街は田舎でしょうな。ヒグマとかいいの？クマとかもう生で見たことないわ。でも怖いな、それ。なんか、北海道の方でもなんか2メートル超えのクマが出たみたいな、たまーに見るけど、普通に2メートルのクマと遭遇者も出るとや、マジ気絶するで。野生の鹿が現れた。どうする？逃げる逃げる逃げる。どけた。どけだわな。俺んとこも田舎だから、遊ぶ場所に1時間くらいかかる。やっぱそうだよね。遠いよな。結局最後まで汚い席来なかった。なんか喋ってるうちに多分喉が開いたんだわ、これ。もうそんなにあるの？いや、あるあるある。でね、ママさん言う。いや、なんか、ママは、お前の寝言マジで面白いからリスト化するわ。つって、そっからマジずっとリスト化してる。なんか、本当になんか寝てるのか疑うぐらいはっきり喋るんだって。なんかたこ焼きも、本当になんか、たこ焼きみたいなんじゃなくて、本当にもうそのままもうたこ焼きって言うんだって。で、海外のお客さんが来た夢を見たときは、たこ焼きって言うんだって。マジで、たこ焼き屋になる未来があるのかもしれない。予知夢かもしれんな。いや、本当に、1日とか1回だけじゃないんだよ、このたこ焼き。もう、かれこれ、多分4、5回言ってんじゃないかな、たこ焼きって。田舎の電車はイノシシとかシカぶつかって止まる。あー、はいはいはいはいはい。1回だけあったな。デルさん、おはよう。確定申告やっつけよう。やっつける。あ、でもね、今日で終わる気がする。えらいぞ、喉ちゃんと開いてきたわ。このまま寝れば寝言配信の出来上がり。いや、もうね、寝て起きたんだわ。3時に起きたんすわ、今日。ママさんの行動力。なんか、デルタヤが、その、配信をしてから、配信ネタの、なんかこう、収集みたいなのをハマり出して、ママが。なんか、これ、配信で使えんのちゃうみたいな。いいネタなんちゃうみたいな。結構、なんか、提案とかしてくれたりする。これ今度配信で言ったらとか、めっちゃ言われる。意外となんかその協力的だね、もう。そのデルタ屋としての活動に。クマはさすがにないけど、海で友達が飛び込んだ時に、遠いところだったけど、サメいた時は爆笑した。え、怖っ、サメ。まあ、遠くてよかったね、それ。そのうちお好み焼きできるかも。いや、何なんだろうな、本当に。なんでそんなたこ焼きの夢見るんだろう。え、なんかデルタ屋さんってさ、大阪に住んでるけど別にたこ焼き好きじゃないのよ。なんなら、ぶっちゃけた話そんな好きじゃない。苦手まであるんだよ、粉もんって。なんかお好み焼きもあんま食べないし、たこ焼きも食べない。だけど、なんかたこ焼き屋をよく営んでるよ、夢で。寝言ボット。朝飯たこ焼きマジ重くないか、それ。朝から粉もん結構ずっしりしてるぞ。いや、だからさ、大阪の人って焼きそば プラスご飯なんだよね。焼きそばをおかずにご飯を食べるみたいな。でも炭水化物炭水化物で、デルタ屋さんはそれ炭水化物プラス炭水化物アンチだからマジ理解ができないんだけど、そうなんだよな。なんかそんなに好きじゃないのになんかたこ焼き作ってんだよな、しょっちゅう。すごいやん、なんかお好み焼きプラスご飯大盛りみたいな。でしかもちゃんとそのお店にあるんだよね、そのプランっていうか、プラスセット白米200円とか150円みたいな感じでね出されるよね。だからご飯もあのパックの中に詰められてね、セットで買うと出されるんやな。一緒に開業しよう。たこ焼き屋さん開業するんだったらもうおばあちゃんになってからだな。60歳とかなってからだな。ちょ、まだやりたいことあるわ。え、でもなんかそういうさ、なんか自分がおばあちゃんになってからたこ焼き屋さんとかあの駄菓子屋さんやるのは結構憧れあったりする、意外と。駄菓子屋さんのおばちゃんのぬくもりティーを今までたくさん感じたことがあるから、なんか自分もそういうなんかぬくもりティーのあるばあちゃんになりたいなみたいな思うね。うちの地元の自慢のそばとうなぎた、うわ、うなぎ食べてー。いや、うなぎなんか一回さ、もう何年も前の話だけど、なんかめっちゃ美味しい、その川のすぐ横にあるお店に連れてってもらって食べた時マジ感動したよな、美味しすぎて。焼きそば、お好み焼き、ご飯余裕、マジすごいな。そう、粉もん単体だけでもお腹いっぱいになっちゃう。え、でも本当にめっちゃ食べる人はお好み焼きプラスもうおこ、え、なんだっけ、たこ焼きプラスご飯とかもう3種類そのまま1回で食べちゃったりとかするよね。なんなら前世の記憶まであるのよ。前世たこ焼き屋さんやってたんかな。え、でもなんかいいよね、こうなんか安価で提供して、なんかこう幸せな表情をこう見せてもらったりとか、なんかこうありがとうってこう言われるのはなんか結構いいなって思う、憧れ。だから大阪のたこ焼き屋さん、個人のたこ焼き屋さんってたこ焼き6個で100円とかなんだよね。デルさんの周りにあるたこ焼き屋さんみんなそんな感じで、なんか優しいんよな。なんか6個100円ってそんなになんか元取れなそうなのに、なんかネギとか天かすとか紅生姜とか全然なんかこう何のためらいもなくモリモリに盛り付けてくれたりとか。ぬくもりティー10年ぶりぐらいに聞いた。え、待って、ぬくもりティーってこれもしかしていにしえのワードだったりする？勝手になんかもうデルタ屋が生み出したとか思ってたけど、これ10年前にすでに存在してたぬくもりティに。初めて聞かせていただきましたが、めっちゃ声かわいい。マジ？ありがとうございます。嬉しいな。安っ。え、そう、なんかみんなびっくりするよね。6個で100円だよって言ったら、え？みたいな。もうこっちなんて6個300円とか超えるみたいな言ってて。逆に、え、高っってなっちゃった。炭水化物は炭水化物で食べられますよね。マジで言ってるの？観光総本店。おすすめ？うなぎ食べにおいで。もう気になっちゃう。うなぎ。いや、なんか、何かを成し遂げた時にうなぎちょっと食べに行きたいな。 寝言でたこ焼き屋やってるなんて根っからの大阪人ですねって思うじゃん。でもね、デルタ屋さん生まれ千葉県なんだよね。千葉生まれ、その後埼玉、その次大阪だから、そんなに大阪に縁があるわけじゃないんだよ。そうだからね、多分デルタ屋さんって、まあ、たまにさ、なんかポロッと関西弁は出るけど、割となんかその軸はさ標準語だったりするわけよ。だから最近はちょっと気が緩んで配信とかでも関西弁に乗るようになったけど、その配信始めた初期ぐらいは本当に大阪にいるんだみたいな、え、大阪人なのってびっくりされるレベルで標準語で喋ってたよ。コロッケおかずっていうのも理解できないんだけど、あんまり同意されない。あーでも、え、なんかわかるかもしんない。てかなんか揚げ物は揚げ物単体で食べちゃうな。だから串カツとか行ってもなんかご飯頼まない。え、てかなんかデルタはあれだ、参考になんないわ。なんか焼肉屋さんとか行ってもご飯頼まないしな。なんか肉と野菜だけ食べるみたいな。昼になるとたこ焼き売ってる車とか来る。え、そんなんあるの？インターネット老人会ワード。え、マジで？ぬくもりティ？マジか。いやでもなんかインターネット老人結構好きだけどな、自分。今の時代一つで100円まである。え、マジか。学校に行く準備をするのでそろそろ落ちます。お、お疲れ様です。学校ファイト。折り曲発表した時うなぎ食べるのどういう。あ、ありだな。それだったらもう 近いうちに食べに行けるぞ。ぬくもりティー同じこと思ってる人いた。マジか。個人的にうなぎは静岡か三重でた。え、どこだっけな、多分静岡だった気がするんだよな、前に行った時。飲食やってた時タコ1匹1500円ぐらいで仕入れてたけど利益出てるのかな。いやね、しかも普通にタコでかかったしな。マジで何で利益取ってるんだろう。まあ夏場に売ってるかき氷とかかな。かき氷も一応100円なんだけど、なんか練乳プラス50円で、だいたいみんな練乳かけてくから、かき氷で割とどうにかなってたのかもしんない。たこ焼きアンチだったけど大阪のたこ焼き食べてから食べれるようになった。ちなみにね、たこ焼きはまあソース好きな人はソースたこ焼きでもいいと思うけど、マジで美味しいたこ焼きっていうのがあって、だしたこっていうんですけど、なんかね、兵庫県のさ、なんか明石焼きってあるじゃん、なんかだしにさその卵の玉みたいなのをつけて食べるやつがあって、それのたこ焼き版だしたこっていうのが存在するんだけど、このねだしたこが最強なんすわ。もう熱い、なんかその出汁に大量のネギぶち込んで、ほんのちょろっとだけ生姜入れて、たこ焼きを浸して食べるっていう。なんならその出汁の中でたこ焼き崩して食べても美味しい。売ってるところはね、その店舗で紙コップに出汁を入れて、出したこを出してくれたりする。もうこれがマジで美味しい。あとは無難に塩。おすすめです。デルさんのにぎにぎしたおにぎり食べたい。握ってやるよ。おにぎりぐらいだったら全然握ってあげるよ。コロッケは学校帰りの、買い食い。なんかそういうの憧れるけどさ、マジコロッケ、あ、なんかね、デルタほんとコロッケ渋い思い出しかなくて、初めてなんかその冷凍でコロッケを買ってあげようって言って、その家であげた時に中身大爆発したんだよね。もうそっからマジでもう嫌だってなってコロッケ食べてない。 なんかちっちゃい頃のお弁当に入ってた、なんかかぼちゃのコロッケとか、給食で出てきたコロッケ以外で、なんか多分コロッケ食べたことないんだよな。本当にそれぐらいなんかね、トラウマだった。トラウマじゃないけど、なんかもう嫌な思い出が染みついてたコロッケ。マジでショックだったんよな。なんかママにちっちゃい頃、ほんと小学校多分1、2年生、2年生ぐらいかな。の時にママに、冷凍庫にコロッケあるから、これあげて食べなね、みたいなこと言われて、わかったって言ってあげたのに、大爆発して、もう食べ物じゃなくなっちゃって。なんかその罪悪感、なんかその粗末にしちゃった罪悪感と、なんか成功しなかった、なんだろう。むなしさみたいなんで、普通に確かその時泣いちゃったんだよな。そっからマジでトラウマだわ。大阪は出汁文化だから出汁がそもそも美味しい。そう、いやマジで美味しい。銀だこはたこ焼きじゃないって聞いたけど、デルさん的にはどう？いや正直銀だこのたこ焼きの方が好きまである。いやなんかね、トロトロのたこ焼きはたこ焼きで美味しいんだけど、いやマジであれさ、箸でつかめなかったりとか、もう単純に熱すぎるっていう問題で、結構その舌やけどしたりとかザラにあるから、普通に銀だこのたこ焼きは食べやすくて好きだね。秘密育ちだけど、明石焼きは違うと。そうなん？そう、多分冷凍いきなり揚げたからダメだったんだと思う。あれ、若干解凍しないとダメだったんかな。もうなんか、その頃はさ、何も知識もなくて調べずに、もうただその油が180度になったら突っ込めばいいみたいな思ってたから、大爆発したんよね。何ワット？いや、レンチンじゃなくて普通に油で揚げた。だから180度の、なんか、スイッチ一回押したら、その180度とか200度でピピピってなんかこうお知らせが来るコンロだったんだよね。で、スイッチピッて押して、180度ピピーってなって、おし、入れるぞっつって入れたら爆発した。なんか気づいたら粉々になってた。油の中で。あれ？みたいな。そう、さっきまでなんか塊だったものがなんかバラバラになって浮いてて、え？みたいな。たこ焼きも多様性の時代ですね。そうよ。まあ、怪我しなかったのは、不幸中の際は。そうだね。結構危ないからな、あれ。大阪はラーメンが気になる。おすすめありますか？大阪。ラーメン屋さん。いや、あんまりなんかラーメン食べないからな。わかんないかも。なんか、パッと思いつくのが一蘭なんだけど、一蘭どこにでもあるよな。ってなって、なんか、大阪のラーメン屋っていうのはなんか、行ったことないな。なんか地元のラーメン屋さんとかで、美味しいラーメン屋さんは存在するんだけど、これを言うと、見バレになっちゃうから。デルさんが将来引っ越した時にでも、紹介しようかな。それは爆発する。いやマジ無知だった。ママ揚げ物危ないから小学生にやらせないで。いやなんかね、本当にか、なんだろう、環境がさあれだったよね。なんかもう小学校1年生の時点すでにもう両親共働きだったから、マジでなんかその料理とかは小学校1年生の頃からずっとやっとったな。最初はフライパンで卵焼きとかだし巻き卵、なんか巻き卵焼きみたいな、なんかそんなんしかやってなかったけど、 小学校多分2年生の頃にはもうカレーライスとか作っとったり。でもなんかそれのおかげでなんかこう今料理割とできるようになってる気がする。結構びっくりした。なんか同世代の人とか話して料理全くできないですみたいな話とか聞いたりすると、おおマジかってなるから、そういう面ではなんかその幼少期の環境も悪くはなかったんかなみたいな。1個3000円おにぎり高すぎだろでもなんかおにぎりいいよな。なんか居酒屋さんとかでさ、その個人か個人の居酒屋さん行って、そこのなんかおばあちゃんとかが握ってくれるおにぎり、マジ塩加減最高だったりする。3000円買った。でもダメだよそれ、カモだよカモ。3000円とかそこそこいいお米一袋買えるでしょ。デルさんおはようおはよう。よし、じゃあめちゃくちゃ喋ったんで今日はここら辺で終わりますか。え、マジでめっちゃ喋ったくね。2時間ぐらい喋った気がする。はい、ということで、本日の、デルタ屋さんの気まぐれスペースはここまでです。まあ館長の話からたこ焼きの話までいろんなお話ができて楽しかったです。それでは、おつたやです。おつ、みんなちゃんと寝てください。